7年前のさ、12月24日に、この童貞ネットっていうラジオがね、始まったわけなんですけども、本日は12月27日ということでね、もう丸々7年経ったわけですね。まあ、言ったら、今回のね、放送は7周年記念ということでね、これからもう8年目に突入するという、なんという長寿番組なんだっていうね、これがさ、地上波だったらいいよ。ね、7年やってます、みたいなさ、すごいみたいなさ、長寿番組だわ、みたいな。このアマチュアのさ、素人がさ、7年もやって、何になんのって思うけども、まあ皆様のね、支えもあってさ、まあ、ずっと続けられたところはあるのでね、まあこれからもやっていこうかななんて思っているんですけどもね、まあネタが、一応ね、毎週毎週、何か新しいことをしてと。で、皆さんにお送りしたいなと思っているので、この7年間ですよ。もう毎週毎週何かネタはないかと探して、それに挑戦して、ね、そこで、まあ失敗してと。その繰り返しでね、この年月過ごしてきましたけども、ネタなくなっちゃうよね、そろそろねって。思いつつも、いや、まだあるんだよなと思って。まあそんなわけでね、今週は、一つまだやってなかったネタをねやってきましたから、それのねレポートなんかをしたいななんて思ってますんでね。まあ意外と生きてればさ、どんどん新しいイベントとかさ、新しいサービスとか生まれてくるからさ、まあそうそうネタがねなくなるっていうことはねないんじゃないかなと思ってますからね。7年前にはなかったようなサービスいっぱいあるからね、今はね。それに挑戦していったらまだまだあと1年、2年、3年、いけるんじゃないですか。10年目指していきましょうかね。もう10年何やってんだよって。このラジオに当てる時間をさ、リアルに当てたら、もっと充実するんじゃないのってね、思いますけども。まあ、楽しみにしてくれてるって人もね、いるって噂を私、耳にしますから。なんでね、これからもね、やっていきたいと思いますんでね、今日もね、最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思っております。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。まあ、そんなわけでね、無事7周年と。ねえ、すごいよ、始めた日がね。12月24日に始めるっていう、なんともこの童貞ネットっていう名前にね、ふさわしい日から始めてるなっていうところでさ。まあ、クリスマスね。特に私今回何もありませんでしたからね、話すこともないんですけど、まあ例年のようにチキンを買って、ね、いつもだったらさ、まあね、仕事がありますよ。で、今年もね仕事ありまして、で、大体最近ね残業して帰ることが多いんですけど、まあたまたまなんでしょうかね、特にやることもなく定時で上がるっていうね。なんでクリスマス何も予定がない日にね定時で上がれちゃうんだっていうねところもあったけども、まあ時間がねいっぱいあるから、じゃあいろんなチキン買って帰ろうかなと思って、モスチキン買ってさ2つ、ね、そしてでモスチキン美味しいよね。美味しいし、モスバーガーの店員さんのその女の子がサンタさんのコスプレしてて可愛い。いいね、モスバーガーで働いてるぐらいの店員さんは可愛い子がいるんだよね。なのでね、それも含めてよかったなと。でチキン2つでしょ。でその後になんかケーキがね食べたいなと思ってエクセルシオールカフェですか行きまして、ね、普通のケーキ屋さんでもいいんだけど夜だとね閉まってたりするから、じゃあそういうちょっとしたね、まあ、喫茶店みたいなカフェに行って、カフェにはねケーキも置いてありますから、じゃあケーキ買って帰ろうと。ちょっと恥ずかしいなとね、一個だけ買って帰るの超恥ずかしいなと思って。でも、ね、一応ケーキ一個と、それだけだとちょっと寂しいので、じゃあなんか、 ね、紅茶をください、あったかい紅茶くださいって言ったらね、なんかダージリンとアールグレイと何とみたいな、どれがいいですかみたいな、ね、アールグレイでとかね、ちょっとシャレオツな感じにしてさ、んでケーキ買って、であとはそのままね、家の帰り道にファミリーマートがありましたから、ファミチキとなんかスパイシーチキンみたいなね、そんなん買ってさ、家帰って一人でね、まあお祭りですよ。クリスマスは毎回そう、チキンいっぱいと、あとはね、ケーキかな。まあいつもだったら普通のケーキっていうかショートケーキみたいなの頼むんですけども、頼むっていうか買ってくるんですけども、今回は迷ったんだよね。チョコレート系にしようか。で、あともう一個あったのが、タルトっぽいのがあってさ。で、今回、2015年の秋のアニメでね、コメットルシファーっていうアニメがあったんだけど、このコメットルシファーに出てくるヒロインの女の子が、まあ、ずっと、そのタルトのね、名称をね、なんか口走ってるわけ。タルトタタンつって、ずーっと言ってるわけ。ちょっと頭おかしいのかなとか思うんだけど、タルトタタンが気に入っちゃったらしいんだよ。で、そうしたらさ、エクセルシオール行ったらさ、タルトタタンが売ってんのよ。じゃあチョコにするかさ、タルトタタンにしようか迷った挙句、コメットルシファーにね、ちょっと押されて、タルトタタンですよ。ね、なんだよこの名称と思って。7年前にはあったのって、いや、なかった気がすんなーと思ってね。で、そんなんでさ、ま、あとコメットルシファーは、途中で切ってますから、私ね。3話とか4話でね、すいません、切っちゃってるんでね。なのになんでこれ買ってんだって話なんですけども、まあ、チキンも、タルトタタンも美味しくね、いただきましたと。ね。そんな、シングルベルですね。悲しい。まあでも、いいのよ。こうやって、一人だからこそ、このラジオをね、続けてこれたってありますから。これが、彼女がいたりとか、あとはもう結婚したりとかしたらさ、もう全然ね、続けていけないですよこのラジオ。なので、まあ良かったんじゃないかなとね、思ってますんでね。まあそんな感じのクリスマスだったんでね、特にそこに関してはお話はないんですけども、今週は他のお話ちょっと持ってきてますから、みんな期待してるかな、この年内に何か大きなことをするんじゃないかなって。先週ずっとソープの話してたんだから、これは今週ソープ行ってんじゃないかなってね、みんな思ってるかもしれませんけども、それはどうかなみたいなね、ところで。まあ、そんなね、メインのお話に関しましては、この後お話ししていきますんでね。まあ、皆さんからのね、ちょっと、いろいろお便りとかもね、お待ちしてますから、まあ、私話してる間にね、お便りいろいろいただけたら嬉しいなと思っております。で、お便りに関しては、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにね、お便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになります。で、リアルタイムであれば、掲示板。で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。で、まあ一応、ホームページのね、右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらからでもね、メール送れるようになっておりますよ、というところですね。では、今日のお話、ソープかな?ソープじゃないかな?ソープかな?みたいなね。まあソープを含めて575、ね、歌っちゃうのも、このラジオだけかなと思うんですけども、まあ結局ソープじゃないんだけどね、ビビっちゃって、いやビビってないんだよ、いやビビってるんだけどさ、あのね、ソープもう考えたんだけど、何せちょっと情報が少なすぎる、まだこのさ、あのね、難しいところはソープに行ったことある人と行ったことない人で、すげえ意見が多分分かれる話だと思うの。行ったことない人っていうのは本当にそこのハードルが高くて超えられないんだよ。それでずっと行ってないわけで、機会もないし一人で行こうかなとも思わないしとかね、いろいろあって、で、その一線を超えちゃった人っていうのはもうソープ楽しんでると思うんだよ。 だからここの境界線がとんでもなくハードル高くて、だから一回行っちゃえばね、えまだ次行こうとかなるかもしれないけど、行くまでがねっていうのは多分分かってくれる人、このラジオだからこそ半分ぐらいはねいるんじゃないかなと思うけども、ただお便りとかをねいただくと、やっぱりソープ行ったことある人がかなり多い、まあ声が大きいというかね、あのソープ行ってる人しかお便りをくれてないね。でソープ行ってない人は、うん、俺行ったことないし分かんないしっつってね、でお便りはちょっといただけないような状況だと思うので、まあ俺のこの苦悩をね感じて、いや分かりますよパルさんと、風俗はなかなか行けないですよねとね、多分思ってくれてるんじゃないかなとね思って、いろいろ試行錯誤してるところなんですけどもね、まあ皆様からいろいろと情報はいただいてますから、これを元にねソープは行きますよ、でもあの行くという宣言はしたからね、まあ年内ではなかったですけども、一応年度内には行こうかなと、2015年度ね、年度っていうとあの3月末までを含めますから、で、私考えました、その X デーっていうんですかね、ソープ行く日決めたよね、お日にちは2月の13日ね、ここにしましょう。 2.13 ね、X でソープね、これも確定ですから。なぜこの日なのかって、これはねあのいろいろ考えたんですよ。あのまあまあもちろんね、情報をいろいろとチェックするっていう部分でも時間は必要かなって思うし、あと予約もしないといけないなと思ってるから、多分予約は1週間前2週間ぐらい前にしないと人気の子っていうのは予約できないと思うの。なので1月いっぱいちゃんと調べて、で2月の頭に予約して2月13日に行こうと思ってます。でこの2月13日、俺ベストなタイミングだなと思ってるのはバレンタインの前の日なんだよ。これって多分一番いい日なんじゃないかなと思って。だソープ嬢だって彼氏がいるわけ。多分ね。あのまあフリーの子もいるんだろうけど、彼氏がいるけどソープで働いてる子っても多分いると思うんだよ。そうするとさ、2月14日とかだとさ、なんか、ね、彼氏がいる中で、まあ、ソープ休むっていう子もいるよね。んで、ソープに来てるって子もいるよね。出勤してるって子。でもその仕事終わった後に彼氏に会ったりとかさするわけじゃん。ちょっと心ここにあらずみたいな。じゃあ2月の14日以降にしたとしようよ。15日とかもしかしたらいいなと思ってた女の子もね、彼氏とバレンタインを過ごすことによって、いやもう私ソープから足洗おうかしらって、ソープだけにみたいなね、よくわかりませんけども、なのでもしかしたらいいなと思った子も、もうそのバレンタインを境にいなくなっちゃうとかね、ちょっと休みがちになっちゃうとか、そういうのもあるんじゃないかなと。でいろいろ考えましてね、2月の13日っていうのはそのバレンタインをまたぐ前なんだよ。だから彼氏と云々がある前だしね、でその後の変ななんか気持ちのね心変わりとかそういうのもないしと、2月の13日に関してはもうお客さんにちゃんと対応してくれる日なんじゃないかなとね思ってるわけ。バレンタインの気分も上がりつつ、その上がってきた気持ちがお客さんに行くっていう、これが2月の13日ね。なので、でちょうど土曜日ですから、まあ完璧な日取りだなと思って、なんでソープはこの日になりますんで、それまでにちょっと皆さんとね、またあの直前ですか、1月の末ぐらいですか、ソープサミットね、第2回を開催しようかなと思ってるんですけどもね、この間のソープサミットはどうだったんですかね。あの個人的にはずっと喋ってたからよくわかんないんですけどもね、一応あのお便りでね、ご意見ちょっといただいてますけども、ラジオネーム928番さん、366回のソープ会談面白かったです、またやってくださいっていう、そんなお便りいただきました。ありがとうございます。意外とソープ会談面白かったと いうご意見ですから。あ、これはね、ソープ行ったことある人は、なんかね、いろいろ俺に教えてくれるし、行ったことない人は、なるほど、こういうものなのかと。ね、そういうちょっと情報も得られてと。ね、まあ、どっちに転んでも面白いんじゃないのっていうね、ところで。で、前回は、まあ初級編ですよ。で、次回は、もう完結編。ね。そして次実践編といきますから。まあそこはちょっとお楽しみにね。また同じ話繰り返すんだろうみたいになるかもしんないけど、これはもうそれまでにいただいたね、皆さんからの情報をね、あの私の方でちゃんとリサーチして、ここでどうかなっていう、そういうところですよ、もう。ほぼもうこっちで確定していることを発表しますから。で、それに対しての皆さんからのね、修正があったりとかして、で、完成しての、そういう話ですからね。まあ、そんな、ね、ソープに関してはそんなところなんですけど、じゃあ今回何やったのっていう話で、長い、ね。やったことの話までが長い。いつもだけど、ね。7年間いつもそうだけどね。今回やってきましたのはね、悩んだんだよ。ソープにするか、こっちにするか。で、悩んだ挙句、こちらになりました。愛席屋。行ってきましたから。まあ、行ってきましたからっていう表現もね、わからないですけどね。愛席屋行くことにしましたからっていう表現の方がいいのかな。ね。あれ？この話のね、流れだと、愛席屋ね、行こうと思って結局行かなかったんじゃねみたいなね、ところがあるかもしれないですけどもね。愛席屋皆さん、まあ、知ってる人も多いと思うんだけど、結構話題になってるし、お店もすごい勢いで出店されてるから、もういきなりステーキとかと同じレベルで出店してるからね。あとはね、東京ゴミ飯レベルの勢いで店舗増やしてるからさ、だから知ってる人多いんじゃないかなと思うんだけど、まあ愛席屋っていうお店があって、何なのっていうと、まあざっくり言うと、うーん、居酒屋で女の子2人、男2人とかで、まあ、意図的に相席になるシステムみたいなお店なんだよね。普通は男2人で飲み行ったら、そのままで終わりでしょ。でも、そのお店としては、まあ、4人席。で、まあ、女の子が先に座ってるか、男が2人ね、先に座ってるか分かりませんけども、ね、2席空いてるわけですよ。そうすると4人席に2人しかいないから、そしたら空いてるところに異性が2人来ると、ね、これは全員、まあ、一応素人ということになってます。一般の人が飲みに来てみたいな、それで相席になりますという触れ込みです。まあ、中には桜というねものもいますから、ね、ちょっと今日なんかお客さんがね、男の人のお客さん多いんだけど女の子少なくてさって、ちょっと友達誘って来てみてよとかさ、ちょっとアルバイトでしないとかね、いう話で桜の人がね来てる可能性もありますけども、まあ桜でもさ、だって気が合えばさ、その女の子も彼氏がいなくて、で、まあ仕事でね来たとしてもさ、それでちょっと盛り上がって、そしたら桜だろうとなんだろうと、きっかけはねそれできますから、まああまり関係ないんじゃないのということで、むしろ桜の方がねえ、いい女なんじゃないのみたいな。いや、よくねえな。そんなのに声かかるような女っていうことはもう、あばずれってことだからね。すいません。毎回なんかこんなこと言ってね。よくないね。そんなことないよ。なんか、人から頼まれたら断れないっていうね。優しい心の女性なんだなって思いますけど、ねえ、クソあばずれがと思ってね。まあ、そんなのいいんですけど。で、じゃあ、相席屋に行こうかなって思ったんだけど、まず行く日にち12月26日の土曜日に行こうと思って、で、これもなかなかいい日にちだなと思ったのは、クリスマスがあるじゃない。まあ、12月24日がイブで25がまあ本番なわけでしょ。さっきのバレンタイン理論と一緒なんだけど、なんかさ、クリスマスまでに出会いたいっていう人って結構多いと思うの、男も女も。だからそれまでの相席屋とかに来るってやつはなんかねえ、なんかな感じするじゃない。こいつらそういうところのなんかあるんだろうなと。24日25日彼女彼氏いないと なんか寂しいなとかさ、絶対この日はね、彼女と一緒にいるんだとかさ、いろいろあるんでしょ皆さん。ね、そういうシャラ臭いやつらがいっぱいいる中でさ、だからその前には行きたくなかった。イベントの前っていうのはさ、イベントのためにね、行くみたいなのは良くないなと。で、この26日っていうのは、そのイベントが終わった後なんだよ。まあ、それはね、あるよ。なんて新年迎えてさ、初詣一緒に行くとかね。で、その後の、まあ2月に入ってるバレンタインデーとかあるかもしんないけど、まあ一番でかいクリスマスっていう後っていうね、本来みんながそういう婚活的な、ね、恋人作りが終わった次の日ですよ。言ったらね、26日ですから。っていうと、そういうなんか変なガツガツしたりとか、いろいろ画策している人たちじゃないんで、来てる人はみんな。なんかちょっと頭がおかしいやつが来ると思うんだよね。本来さ、みんな西野カナみたいな、ね、頭の中の女が来るわけじゃん。なんか出会いないかしらってさ、素敵な女、なんか男性いないかしらと。運命の人と出会わないかしらと。でもそれはクリスマスまでの話じゃん。クリスマスの後、来るのは、ちょっと、ね、一風変わった、一般じゃない感じの人が来るんじゃないかなと思って。そっちの方が、俺には合ってるというか、面白いかなと思ってね。まあそんなんで、12月26日に行こうと思って、で、一人じゃ行けないから。まあ二人で行こうと思って、じゃあここよ。その人選が難しいなと思って。だから、人選でね、いろいろ考えたんだけど、候補は何人かいたんだけど、頭の中で。誰にしようかなと思って。これ難しいのよ。毎回思うけど、その、婚活パーティーとかね、マチコンとか、いろいろあるけど、そういうのに行くにもあたっても、うん、誰誘おうかなって思うんだよね。俺よりもいい男すぎると、俺が辛すぎるっていうところ、あるし、じゃあかといって、俺よりも、例えば喋れないやつ、と言った時に、俺も頑張るよ。俺頑張って、そいつの一緒に行ったやつも頑張るんだろうけど、なんか、俺が頑張れなかった時、そいつはじゃあ引っ張っててくれんのかって思うと、いや、わからんなって、思っちゃうじゃん。だから、それも、どうしようかなと思って。ね。わかんないからね、そこはね。実際。まあ、その場に行かないとさ、なんとも言えないけど、そこのポテンシャル、考えると怖えな、というのがあったりとか。で、あとは、そうだね。まあ、いろいろ、私も考えまして。で、今回、呼んだ、助っ人に関しましてはね、まあ、最近、よく、遊んでますけども、横浜に住んでいる10個下のね、昔エヴァコンに一緒に行ったね、ちょっと友人を呼びまして、んで相席屋行こうよという誘いをしたら、いいっすよとね、10個下の男を呼んでさ、相席屋行こうよだよ、35の男が何やってんだろうなって思うんだけどさ、でそんで呼んでさ、でね、じゃあちょっと一回相席屋行く前に作戦会議しようかってね。で、居酒屋ちょっとね行きまして、で作戦会議するんですけども、もう酒飲みながら話してるじゃない、もう相席屋行かなくてもいいかなと思って、この作戦会議をしてね、いろいろ考えて考えてプランだけ練って、でも結局なんか尻込みして行きませんでしたって話の方がラジオ的には面白いんかななんてね思ったりとかもしたんだけどさ。で、いろいろ考えたね、そのプランなんだけど、いや、難しいのよ。相席屋のプラン。で、その呼んだその助っ人は、過去に相席屋一回行ってるのよ。行ってて、さらにそこで知り合った女の子と二次会に行ってんのよ。お店出て飲み行ってんのよ。そんな、ね、プロフェッショナルですから。だからなかなかね、その辺も加味してね、今回のチョイスだったんですけども。難しいのは、決めることが結構多くて。まず、どのお店に行くのかっていうところなんだけど、相席屋、まあ、今回池袋って行ったんだけど、池袋に相席屋って多分3店舗あんの。池袋の 西口と東口と南口、南口っていうか南口店みたいなね、ところのその3店舗あって、でこの3店舗どこ行こうかなと思ったんだけど、まず西口だといい要素ってのはあるんだけど、いい要素は大学があるんだよ、西口には。立教大学だから、もしかしたらその大学生ね、女子大生が来る可能性っていうのはあります。ただ西口っていうか、まあ、北口っていうのかな、あっちの方は風俗街なんで結構ね、なのでその風俗系の人も多分来るんだろうなと思う。だからこれはちょっと博打すぎるだろうと思って、であともうこのおじさんも女子大生とか狙うような年でもないから、西口はどっちにしてもアウトだなとね思って、じゃあ西口やめようと、東か南だなっつって、で東を考えたんだけど、東口って本当にもう駅なんだ、駅のまん、わかんない、まん前というか、そのザ池袋っていうね、多分立地だと思うのよ。なのでそうすると、まあ、いろんな人が来ちゃうなと、そして混んでんだろうなと思って、少し俺もメジャーじゃないタイプじゃない、少しアンダーグラウンドな人間だからさ、東口はちょっとメジャーすぎんなと思って、ブルっちゃうなと思って、で東口はなしだなと。じゃあ残る南口なんだけど、南口は結構いいと思うんだよね、俺の中で。そのメジャー感がない、だからちょっとそういうの分かってる子だよね、来る子は。その混み合ってるところに行くっていうよりは少し離れたところに行くとかね、そういう子。さらに先ほども出ました立教大学、立教大学から多分まあまっすぐ駅の方に向かっていくっていうかね、まあ、ちょっと方向が少しずれるんだけども、一番大きな通りを通ってまっすぐ来ると、そのなんだろう、トンネルみたいなんだよね。でそこを通るとちょうどその南口店の近くに出るのよ。っていうことはさ、立教の女子大生が来る可能性もワンチャンあるわけですよ。ね。ワンチャンっていうのはやっぱりなんか大学生っていうとね、俺もワンチャンワンチャンウェイみたいなところがありますから、ちょっと使っていこうかなと思うんですけど。なので、ね、おじさんちょっと女子大生狙ってんのキモいって言われるかもしんないけども。まあまあ、来てくれるんだったらありがとうですから。まあそういうわけでね、いろんな要素含めて、じゃあ南口にしようかと言いましてね。で、じゃあ場所は決まったと。じゃあ次どうするよって。行きました。じゃあもしかしたらちょっといい子がいて話盛り上がりました。で、その後じゃあどっか次飲みに行くとか誘うわけじゃない？どこのお店に誘うのっていうのがわかんなくて。だこれが良くないんだよなと思って。ナンパとか、しないけどさ、じゃあナンパするんだったらっていうことで、じゃあね、ナンパしました、この後ちょっとお茶しようよとかね、ちょっと飲み行こうよとか言った時に、いやどの店行くんですかって、そんなのリストにありますかって、ないんだよ、もうないんだよ、桜水産行こうかみたいになっちゃうんだよ。いやダメでしょってなるじゃん。いやせめてもうちょっとおしゃれというかさ、だチェーン店でもいいけど、気持ちおしゃれなチェーン店とかさ、そんなんあるか分かりませんけど、白木屋行こうぜはないだろうみたいな、思いますから、その辺どうすんだよってね。でそんな話をしてさ、でね、いいんじゃないですかって、ラーメン屋誘えばいいんじゃないですかみたいな、いやゴミじゃん俺たちそんなのってね思ったけど、でもお互いラーメン好きみたいな話で、で二次会ね、お酒飲みに行くって言うとちょっと抵抗あるけどみたいな、ラーメン食べ行くぐらいだったら逆に抵抗ないかなみたいな、どうですかみたいなね話もあって、じゃあちょっとそのね乗り次第だなっていうことで、じゃあまあラーメン誘うかね、ラーメン誘うでどうかってね、二郎行こうぜって近くにあるからさ、そんな二郎に行くかね、あとはまあ近くに美味しいねおすすめのラーメン屋もあるからそっちに誘うかとか、あとはまあまあ最近ね、なかなか巷で賑わっているまあバルみたいなところに行くとかね、いいんじゃないですかみたいなところで、じゃあそうしようよということで、じゃあ 大体の流れは分かりましたと。じゃあ行きましょうかと。ね、まず店の前までは行きましょうかと。ね、そこで尻込みしてもいいんじゃないのっていうところでね、行きまして。ね、南口店行ったんだけど、南口店の入り口があるの。で、入り口のところ、そのビルに、2階が相席屋っていう、まあ、いわゆるよく俺たちが目にする、その、展開すごいしてる相席屋なんだけど、4階に、相席居酒屋、ゆかりってところあんの。いや、これどっちなんだろうと思って。最初、相席居酒屋ゆかりに行こうとしちゃったんだよね。相席屋、この辺だよなと思って見たら、あ、相席居酒屋あんじゃん。これじゃん。って入ろうかと思ったら、ん?違うぞと思って。ちょっと見た目違うと思って。で、2階にある、本物があると思って。したら、その、本物の相席屋の方には、似たような名前のお店で、なんか、ぼったくりだったりとか、高額請求があったりとかするので、お気をつけください、みたいな。記載があってさ。いや、実際わかんないよ。わかんないけど、ね、いろんな近いね、サービスを同じビルでしてるってことはさ、なかなか商売上手なね、ところがあるんだななんて思いつつ、どっちにしようかなと思ったんだけど、やっぱりまずは王道なさ、まあ、普通のみんなが知ってる相席屋にしようと思って、ね、こちら、池袋は南口店の相席屋、ね、入りまして。で、入ったところ、ね、まあ、店員さんが初めてですかって言われて、俺は初めてだったからさ、そうっす、初めてですって言ったら、ちょっとシステムをね、ご紹介しますと。お願いしますっていうことで、こちら、私今ホームページ見てますけども、基本的にね、相席屋、女性は食べ飲み放題、時間無制限、0円、なんだよ。まあ、すごいよね。だから、女の子は、ただ飯、ただ酒をするために来る。で、その中で、まあ、いい男の人がいたら、そのまま抜け出すみたいな、ところ。だから別にいい人いなくても、いようがいまいが関係ないんだよね。ただ酒して、ただで飯食って、そんでそれしてる間に、まあ、ちょこちょこと、男が来るよと。いや、無視しててもいいんじゃないみたいな。ね。で、ある程度満足したら女の子はもう、ね、勝手に出ちゃえばいいんだから。いや、そういうスタンスの子もいるし、ね。だから、どっちかなって、その出会いを本当に求めてきてる女の子がいるかもしれないし、そうじゃなく、ね、ただ酒、食べ放題、ね。それを目当てで来てる子もいるしと。ね、そういう女性は、スタイルでね。この、相席屋使ってると。で、男性に関してはどうなのっていうと、男性は、ちょっと平日と週末で料金が違います。ね、女性は料金かかんないで、まず男性がかかるっていうね、ところですけども、平日、に関しましては、でも平日もね、日曜日は平日扱いなんだね。日月火水木。ね、こちらは、30分1500円で、食べ飲み放題ということですよ。んで、10分延長するにあたって500円かかりますと。まあそういうことだね。で、週末、今回週末でしたから、週末料金は30分1800円。で、食べ飲み放題で、10分延長で600円と、ね、いう、まあ、超過料金かかりますよと。なので、じゃあ1時間いたら、週末だったら 1800×2 ということでね、こちら3600円かかります。というお話。ね、女性は0円、男は3600円。ね、高いねって思いつつ。そして、こちら、相席してる時っていうのはこの金額なの。なんだけど、相席してないっていう時もあるわけ。男は。だから女の子の人数が足りない時とかっていうのは、まあ、男二人で待ってる状態なわけ。その時は、この金額は適用されなくて、通常時っていうね、その、相席時、通常時ってなってて、相席時はさっき言った金額。通常時っていうのは、単品で、 お酒一杯500円。あと料理とかも食べ放題じゃなくて、普通に頼んで、お金がプラスされていくっていう、そのシステム。なので、基本的に、その、まあ待つっていうかね、女の子が多い状態で男が行くんだったら、相席料金だけなんだけど、ちょっと女の子が少なかったら、まずは通常料金でお酒を一杯頼んで、で、女の子を待って、で、女の子が来たら、相席の料金が発生するという仕組みです。だから、3600円じゃ収まんないんだよ。だ30分だけいても1800円じゃない？でも、最初入った時に女の子がいなかったら、先に単品でお金かかるから500円かかるわけ。だから500円プラス1800円で、30分だとしても2300円は最低かかってきてしまうというね。このシステム。まあ考えてんなってね。ところで。で、まあこうなってますよと。で、今現在なんですけどもと。今女性の人数が、ね、足りないと。ね、今もちょうど、全員、相席になってる状態で、で、俺たちが、ね、入店すると、まあ、女の子待っていただくような形になりますと。ただ、待っている男は俺たち一組だけだから、次新しい女の子が来たら、ね、その子とマッチングさせますよと。なんでそんなに待つ時間はないですよって言われた。じゃあ、それで、つってね。俺ももう、こっから店出るとか怖いし。あとやっぱり、ラジオのためだしと思って。で、入店してったんですけども。いやー、行ったことある人さ、俺と同じ感想を持つかどうかわかんないんだけど、あのね、店入って、まあ、歩いてるとさ、まあ、店内結構広いの。で、普通のま、居酒屋っぽいんだけど、まあ、すげえカップリングっていうかね、その相席しまくってるわけ。すげえ繁盛してんなと思って、で、それはいいのよ。ね、まあ、今流行ってる店だからさ、そりゃそうだろうと。じゃなかったら店舗もいっぱい拡大しないだろうと思うけど、で、その廊下歩いてたらさ、そのお店の中の匂いなんだけど、なんか、夜のお店の匂いがするんだよね。これは、一緒に行った、ね、友人に言ってもよく分かってもらえなかったけど、まあ、そいつは、そういう夜のお店とか行かないから分かんないんだけどさ、なんか、オッパブとか、キャバクラとか、それこそ、ま、手こきとか、ああいう系、なんか夜のお店特有の、なんか匂いすんだよね。だから女の子の香水とかなのか、分かんないけど、なんかそういう匂いすんのよ。あ、ちょっと夜の店の匂いすんなーって思いながら廊下歩いて。これはなんか嫌な予感すんなーと思ってさ。ね。だから多分普通の子も香水つけると思うんだけど、やっぱ夜のお店の子の方が多分香水つける子が多いのかな。より多く。だからその店の空間自体の匂いがそういう匂いになるのかなって思うと、今回行ったお店もしかしたら桜が多かったのかもしれないね。俺の鼻がね、そう、ちょっと感知したところはあるんですけど。だそんななんかちょっと、匂いがね、桜じゃなくて、だから風俗というか、夜の店の匂いすんなーと思って。で、通されてってさ。で、4人席のところにね、まあ俺と友人が座ったんだけどさ。で、まあ酒で運ばれてきてさ、飲みながらさ。どうしようか。ね。なんかちょっとドキドキしてきたなーってね。で、パズドラしようか、つって。待ってる間何分待つかもわかんないしと思ってね。パズドラ、なんかマルチプレイみたいなさ、今協力プレイができるようになりましたから。じゃあそれやろうか。それやりながら待ってさ。したら、来たんだよ。店員さんが。今女性の方空きましたんで、ね、席のご移動お願いできますかつって。はぁ、つって。じゃあ、行きますかつって。んで、奥の方の席行ってさ。で、入っていくと。女性が二人座ってんのよ。で、そこに、俺と、ね、友人でさ、こんばんはー、みたいな。ね、よろしくお願いしまーす、みたいに言ってさ。さっきまで結構飲んでたんで、その前の店で、ね、その作戦会議の時も飲んでたし、 で、相席入ってからも一応一杯頼んでね、俺もハイボール飲んでたよ。結構酔っ払ってたんだけど、ダメだね。一気に冷めるんだよね、と思って。緊張しちゃうし。で、じゃあ肝心の女の子。ね、どんな子がいたの？って、いうところなんですけど、ブスとババアっていうね。いや、そんなことない。ね、ブスじゃないよ。愛嬌のある感じの女の子と、ちょっと、なんだろう、品のある、なんか、年上の女性みたいな。できる女性みたいな。ね、そんな、ブスとババアがいたんだよね。はぁーと思って。もうちょっと若かったりとか、ねえ、可愛かったりとか。まあ、期待はしてないよ。まあ、正直なところ、地獄を見に来たところはあるの。うまくいかないと思ってる、本当に。いろんな、ね、サイトを見て、相席屋の感想とかも見て、行ったわけ。で、うまくいった例もあるよ。その、ね、今回一緒に行った友人は、ね、行ってさ、二次会まで行ったとかさ、そういう話聞いてるから、まあ、可能性はなくはないんだろうな、と思ったの。だけど、まあ、片やね、他のレビューを見ると、もう終始無言でしたと。ね。もう喋ってくんなよみたいな空気。その女の子だけで話してるみたいなのもありますよと。だ別に全然出会い。まあ、もちろんイケメンが来たらラッキーとは思うけど、それ以外は無視。ね。そしてもう二人だらけのね、女二人の女子会ですよ、そこは。食べ放題、飲み放題で。ね。で、ただちょっと視界に、どうでもいい男が映ってきて、で、ちょっと喋りかけてくるけど無視するみたいな。ね、そういう、ただで楽しめる空間みたいな。いう風に、ね、使ってる女性もいるっていうことだからさ。まあ、そういう地獄もあんだろうなと思って。で、行ってみたらこれですよ。ブスとババアというね、話で。まあ、どうしようかなと。でも、ね、そこはやっぱし話盛り上がった、盛り上がったでさ。ブスでもババアでもその空間楽しいわけだからさ、頑張ろうと思って。まああんまり頑張れないんですけどね。何の話したかなって、まあ、あんま覚えてないけど、まあ聞かれたりしたこととしては、なんかね、どういうかご関係の友達なんですかみたいな言われて、ああって、なんか趣味が同じでネットで知り合ってみたいな、まあ間違ってないよねみたいなところとかさ、あと年齢とかね、同い年ぐらいなんですかとか聞かれて、いや同い年じゃねえだろって、10個違うだろって思いつつさ、いやー全然同い年とかじゃなくてもう10個違うんですよって言ったら、えっつって、10個違うって何ですかって言われて、いや、年齢が10違うんですよ、つってね。全然そんな風に見えないですね、つって。ね。俺が若く見えるのか、ね、友人が老けて見えるのかってところなんだけど、友人は、多分相応なんだよ。25歳っぽいんだよ、本当に。若い感じする。で、俺は、まあ、髪の毛が残念な感じになってるけども、このオーラのなさ、威厳のなさがね、やっぱ近しい感じ。を醸し出してんのかなと思って、まあ俺が若かったんだろうなという風にね解釈はしてるんですけどもね、でも35になって若いって言われるのはもうプラスじゃないよね。で全然なんか精神的に大人じゃないって思われてるってことだからさ、まあ言うほど嬉しいのって言うと、いやそういうわけではないですとね、なってしまうのが35っていうね悲しい年齢なんだけどさ、でそんな話があったりとか。で、ね、こっちも聞くわけじゃん。そちらはね、どういう、なんか、ご関係の、ね、友人なんですかみたいな。いや、仕事の同僚で、みたいな。まあ、そうだよな、と思って。仕事の同僚でもない限り、そんなブスとババアで来ねえよな、と思って。いや、そんなにブスかって言うと、いや、そんなブスじゃないのかな。わかんないね。俺のなんかブス基準、美人基準がもう、ちょっとわかんなくなってっからさ。あれだけど、でも付き合ってくださいって言われたらごめんなさいっていうぐらいの。ブス。ブスじゃないよね。愛嬌がある。でも、なんか悪い子じゃない。 と思うね。あとババアに関してはでも何歳ぐらいなんだろう。あのね、女の子、そのブスは、若いの聞いたら25歳って言ってたから、友人と同い年だったのね。で、そうなんだみたいな、そこの多分共通点はあって、でババアに関しては聞いてないんだけど、俺のまあどうだろうなっていう、ちょっと俺のまあこの千里眼で、投資した感じでは37、8ぐらいな感じがすんね。俺より年上な感じすんな。俺より年下じゃないもんな、多分な。やっぱり年下は年下ってわかるんだよ、ある程度。でもなんかその喋ってる感じで年上感出してくるんだよね。でなんかね、そのリアクションとかも古いんだよ。なんか古いの、あのわかるわかるみたいな感じのリアクションも、なんだろうね、1990年代の月9みたいな、ね、なんかトレンディードラマに出てくるなんかイケてる女優みたいな感じ、なんか鼻にシワを寄せてわかるわかるみたいな、あの感じ出してくんだよ。私いい女よみたいなオーラとかね。いや、そのオーラ出しすぎだろうと思って、お前ただババアだぞって思いながらもね、そんな感じだったかな。ほんとね、ババアだったんだよな。37、8、うん、だ25とその年齢だから、まあ、下手したら俺と友人の年齢差、その10歳よりも差があるんじゃないかなと思うんだけど、でね、一応俺もよくわかんないからさ、その相席屋のシステムがさ、だからその女性たちにもさ、こういうところよく来るんですかとか聞いたりとかしてさ、なんか3回目ぐらいですとかって言って、あーもっと来てんだなーと思ったりとかしてさ、んでまあいろんなね話聞いたりとかして、まあ弾まないね、話がね、興味ないしね、お互いに。俺たちもね、ひどいこと言ってるよ、こうやってブスとかババアとか言ってっけど、向こうもさ、でハゲ来てるし、で話の中でどんな今仕事されてるんですかとかってなるわけで、そしたらさ、俺最近ちょっとあの転職して、なんかモバイルでね、なんか動画とか配信してる会社でなんか頑張ってますみたいないう話をしたりとかさするんだけど、で友人の方ね、どんな仕事されてるんですかって聞かれた時に、今ちょっと転職活動中なんですみたいな、無職ですみたいなね、いう話をしてさ、そうなのつって、どのぐらい無職なのみたいに言われて、あ、2ヶ月ぐらいですかねみたいに言って、そんなにみたいないう話になったんだけど、実際のところね、もうそいつもう2ヶ月じゃないんだよね。持ったんで少しね、長い期間だと惹かれるかなと思って2ヶ月って言ってちょっと縮めたのに、それでも女性のリアクションは、そんなに無職なのっていう話になって、そうなんすよみたいなでね、なんかうまくやり過ごしてたけどさ、俺もねちょっと言えなかったね。いや俺も10ヶ月間無職だったんすよとか言えないからさ、いやちょっと昔起業して、でちょっとうまくいかなくて、その後まあいろいろあって、で最近ちょっと転職しましてみたいな話にしてさ、俺はちょっと逃げおおせたんですけども、でそんな話したりとかさ、あとはなんか彼女いない期間とか聞かれてさ、ね、あの相席や結構その出会いとか求めてくるんすかみたいないう話になってさ、まあいい人がいたらみたいな話になるわけよ。で俺たちも聞いてくるわけ、彼女とかいないんですかって。いや彼女いたら来ねえだろうって話なんだけどさ、いや彼女とか全然いないですよ、だから来てるんですよみたいな言ってさ、そしたらどのぐらいいないんですかみたいな言われて、おー結構くんなヘビーなのと思って、でもここじゃん、俺たちが見せるのここだからさ、ま俺はね、童貞じゃないですよね、彼女もいたことありますけど、じゃあ彼女いたの何年前よみたいなところじゃない。で友人の方も、友人は これ、まあ、友人って表現してるからね、誰とはまだ言ってませんから、いいでしょう。ね。ある程度その、プライバシーとか関係なく喋っちゃっていいと思うんですけど、友人は、彼女はいたことあるけど童貞というね、このパティーンですよ。なんで、彼が25だから、で、大学生の頃に彼女はいたらしいけども、ね、そういう行為にまでは至ってないということで、彼から、まあちょっと、彼女いない期間の話をね、するわけです。俺は、2年ぐらいいないっすかねみたいな、言って。え、そんなにいないのって言われて。おいおいと思って。そんなに、になるの ?2 年ってと思って。まあ、25歳の、本当に男盛りのさ、ね、若さを持て余してる。そういう男がね、しかも、見た目がさ、結構いい男なんだよ。まあ、だからこそ、一緒に相席屋行こうぜみたいな話もなるんだけどさ、ね、やばいやつだったら呼べないからね。だから、その、ナイスチョイスなわけなんだけど。だから、パッと見、ね、普通というか、いい感じの男で、25でみたいな。で、2年いないって言うと、え、そんなにいないのって言われて。でも、いや、俺は心の中で思ってるよ。いや、こいつ彼女いたことあるかもしんないけど、童貞だからな、みたいな。思ってんだけど、これはあんま言わない方がいいかなと思ってさ、それはね、口もごもしてたけどさ。じゃ、片や俺よ。片や俺、何年いないんですかって言われて。おーす。どうしようかなみたいな。え、何がみたいな。友達以上恋人未満とかそういうのはどうすんのかなみたいなね。なんか童貞みたいなこと言って。ね。とかなんとか言ってさ、まあ、何年とかって言うわけじゃん。もうさ、彼女たちからしたらさ、天文学的な数字なわけよ。だって、2年じゃないんだから。彼女がいないのが。ね？で、何倍ですかと。ね、いう話になっちゃうからさ。ビビるわけよ。その彼女たちは。え？そんなにいないってあり得るの？みたいな感じになってるわけ。いやいや。普通でしょって。ね？さっきのね、友人の2年なんて浅いでしょって。え、ね？俺ぐらいいないの、いや、結構、周りにいるよねみたいな。話をさ。友人とするんだけどさ、女の子たちの中ではなんか結構ありえない話らしくてさ、だって出会いなんていっぱいあるじゃんみたいな、いやねえしと思って、どこにあんだか教えてほしいしみたいなことでさ、で教えてもらったもん。もうそこはなんか出会いの場ね、相席屋で一緒の席になった女の子となんかこの後ね、二次会行こうよとかさ、もう一軒行こうよとかって話はもうないなと思って、ブスとババアだから。でも、今後の人生にね、活かせる話は何かしらあるなと思って、いろいろとご教授願いたいなと思って、じゃあ、そのね、出会いについてちょっとね、レクチャーしてもらったんだけどさ、なんかね、イベントにやっぱし行かないといけないんだって。なんか言ってた。だって、イベントとか、行ったらさ、え？何それと思って。イベント行くの前提なんだと思って。イベント行ったらさ、絶対何か、ね、出会いがあって、で、そこからまた次のイベントだったりとか、パーティーとか、そういうの行くことになるじゃん。そしたらさ、絶対何かしらあるよね、みたいな。いや、そのイベントっていうものの存在を俺は知らないんだけど、みたいな。そういう話でさ。で、そんないろいろ聞いて、だって、ね、この間、じゃあ、クリスマスがあったから、クリスマスパーティーとかあったじゃん、みたいな。そこで出会わなかったのとか言われて。いや、クリスマスパーティーとか、一人で普通、モスチキン食う回だろって思うんだけど、そうじゃないらしいね。やっぱクリスマスパーティーっていうのを、やるんだよ。奴らはみんな、グループで。で、そこに行って、で、何か出会ったりとか、するらしいね。あと、だから夏とかはバーベキューとかあるし、とかさ。で、海とかも行ったりとか、って。なんか毎週何かしらイベントあるじゃん、みたいな。ああ、そうなんすね。いや、俺もバーベキューありましたよ、つって。来たの男だけだし、中には高校生の男が来ましたけど、みたいなね。いや、それも完全に、 このラジオのオフ会なんだけどもみたいなところだけどさ、だからそういうことなんだなと思って、何かしらイベントに参加しないとダメなんだなーと思って、で女の子はまあフリーじゃなければ彼氏と一緒にね休みの日は過ごすんだろうけど、フリーの子はそういうイベントとかにちょっと参加するみたいだね。なんかクラブ行ったりとか、ああ本当にそういう世界があるんだと思ってさ、俺の知ってる世界線と違うと思ってさ、だからパーティーとかイベントとかあったらね行こうかななんてちょっと思ったりとかして、まあいい勉強にはなったよね。行けてるのかな、わかんない。俺たちね、もう相違ですけども、俺たちの中ではないなっていう女性だったけど、でもその子たちはその子たちで、すごく日々を楽しんでさ、男性とかにも特に不自由なく生活してるっぽい子だからさ。なんで、今回いろいろとお話聞かせてもらってさ、なるほどなーつって。まあ、沈黙も結構多い中、いろんな話をしてさ。んで、まあ、時間はそれで過ぎていくわけ結構。なんだかんだね、食べ物を食べたりとか、飲み物飲んだりとか。で、ちなみに、飲み物に関しては、一杯目だけは店員さん持ってきてくれるんだけど、二杯目からはセルフなの。そのアルコールとかのドリンクバーがあるんだよね。で、そこに自分で作りに行くっていう感じで飲み放題になってます。なので、まあ、その辺は、まあ、気まずくなったらちょっとね、抜け出すとか、ね。あー辛いなーって言いながらね、酒作りに行くとかね。いうのも一つだし。盛り上がってればね、女の子と、あれお酒ないんじゃないのって一緒に作り行くみたいな。で、好みの子と一緒に抜け出すっていうかね、ちょっと席を一緒に外してと。そういうのもできるかなと思いますから。いやー、厳しいなって。で、思いつつ、ね、ババアとブスの相手してさ、でも時間どんどん過ぎてって、そろそろ1時間かなっていうぐらいの時に、もう友人が、もうすげえずっと時計をチラチラ見てんの。ね。で、俺たちも入る前にちょっと決めてたの。何分ぐらいいようかって。で、なんか言わないと出れないらしいんだよね。まあ、出れないっていうかなんか、お会計の時はなんかカードがあって、そのカードを持って、レジに行くと、一応お会計ってなるらしいんだけど、別に店員さんが、ね、何分経ちましたよとか言ってくれるわけでもなく、で、女の子も、別にね、飲み食いしてるだけでさ、で、時間、なんか、彼女らの、なんかもうそろそろ出ようかしらとかね、いうタイミングじゃない限り多分そこ言い続けるんだよね。だから、この男たちが判断しないと、永久にこの時間は過ぎていっちゃうわけ。で、30分経ったらさ、1800円。そして10分ごとに600円かかってくるわけよ。だから、そろそろ切り出さないとなっていうところで、で、友人もずーっと時計見てんの。多分、55分ぐらい経過したところから、60分ぐらいまで、間の5分ぐらいで、多分ね、5、6回時計見てたと思うんだよね。で、あ、もう、そんな時間だし、出たがってんなと、いうのもあったから、でも切り出せない感じだなって思って。で、もともとね、1時間ぐらいで出ようかって言ってた。まあ、どんな子で、話が弾まなくても、1時間で1回切り上げようという話はしてたから。じゃあ、俺が切り出すしかねえなと思って。10個上だしと思って。じゃあ、そろそろ、ね。時間も結構、来たんで、つって。この辺で、つってね。だどの辺だかわかんないか。この辺で、つってね。んで、あ、じゃあ、また、みたいな、ね、ところで。じゃあ、ありがとうございました、みたいな。出てさ。んで、お会計のカード持ってね、レジ行ってさ。したら、お会計ですよ。お会計、私今手元にレシートがございます。読んでいきますよ。まず、私のハイボールが1杯目、ね、相席する前の通常時、1杯目料金かかりますから、こちら540円。ね。そして、友人がグレープフルーツサワー540円。そして、こちら、週末30分飲み放題。これが、なんだこれ。 合計で2人分ね合わせて7776円、まあ1800円がまあ2人分の1時間分ということでね、 1800×4 ってことはね、でプラス税金が入ってということで、小計が税込みで8856円と、1時間ブスとババアの相手をして、全然面白くもない1時間で1人当たり4428円という話。手こきだったらねえ、1人で行ってもね、抜いてもらって2980円だからね、ババアじゃないしね。いやー、高いのか安いのかっていうねところだけどさ、しかも今回そのババアとブスに関しては、あのね、出た後にちょっと友人と話してね、あ、そうだよなってちょっと納得したんだけど、席に行った時にもうお酒がね結構少なくなった、その女の子たちのねグラスが。でちょっと聞いてたら、なんか二人目ね、直前まで男が二人いたらしくて、その男たちが抜けて空いたから俺たちが入ってきたみたいな、そんな感じだったらしいんだけどさ、やっぱそうだったよねみたいなところでさ、だから新しい子ね、俺たちが待ってた時に新しい客として女の子が二人とか来たんだったらまた違ったんだろうねみたいな話はしてさ、でそんなんでさ、一人当たり4400円、高いなーと思って、で手こきで29%、まあ、指名してもプラス1000円で39%でしょ。でちょうどクリスマス明けではあるけども、まあお姉ちゃんのいるお店とかさ、まあクリスマスだったらね、ちょっとサンタさんの格好してるとかさ、コスプレしててくれたりするかもしんないけど、まあそうじゃなくてもさ、そういうお店は、まあ、まあいいかななんてね。ガールズバーとかだったらさ、池袋、1時間飲み放題でね、2000円から2500円くらいで行けますから、そういうのもいいな、みたいなね、話があったんですけども。だから、たけ、ね。まあ、難しいよね。自分たちで、切れるっちゃ切れるんだよ。その、入って、あ、これ違うなと思ったら、30分経ったら、店出ちゃうとか、ありだと思うんだけど、でも、相手にも悪いじゃん。で、チェンジとも言えないしさ。で、もう行ってさ、30分ぐらい話して、じゃあ、30分だったんで、出ますわ、みたいな。そんななんか軽い感じでね、行くのもいいかなと思うんだけどさ。いやー、難しい。ね。で、テンション高い人だったらさ、また別だしさ、イケメンだったら別だけどさ。ちょっときついね。で、お金払ってる女の子だったら出会いを求めてきてる子もいるんだろうけど、今回そうじゃないもんね、多分ね。なんかちょっと、一軒目、ね、軽くじゃ食べて、軽く飲んでから二軒目行こうよ、みたいなさ。そういう場所として、その一軒目として使うみたいな。そんな感じなんじゃないかなって、今の女の子は。それで、もしそこでいい出会いがあれば、ね、男を含めて4人ぐらいで飲み行くのもありだし、別にいい人がいなかったら、普通に予定通り2人で飲み行こうよ、みたいな。そんな感じなんだろうなと思ってさ。まあ、そんな、ね、相席屋でございましたね。でもその後はもう反省会で、飲み行って、ね。なんかすげえババアでしたね、みたいな。そうだなーってね。ほんとババアとブスだったなーって。でも、あっちの方がね、俺たちの方がマイノリティよと。ね。彼女たちの方がメジャーなわけだよねっていう話をさ、しながら。でも、まあ勉強になるところあったよねって。そういうイベントに行ったりとかさ、みんなしてるんだなーみたいな話をしてさ。じゃあ今度俺たちもイベント行こうよってね。まあそんな話だったけどもね。また相席屋行くのって言うと、ちょっとわかんないけど、でも、ちゃんと30分で帰るとか、1時間で帰るって決めていって、ってのはありかもしんない。だから、じゃあ、2人で飲もうよって男で、ね、話をしてるとするじゃない？だけど、集まって、で、じゃあ1軒目行くとすんじゃん。で、軽くちょっと飲もうか、つって。 立ち飲み屋みたいなとこで飲んでるとすんじゃん。ビール一杯二杯さ、安い金額の。で、飲んでる時に、なんか男二人で飲んでもしょうがないなーっつって言う時に、昔は、ね、キャバクラ行こうかとか、ね、そういう話になっちゃうかもしんないけど、じゃあちょっとさ、相席屋行ってみようかって。で、相席屋行って、もし、ね、じゃあ30分だけ行こうと。もし、その、入ってね、相席になった女の子がすごいいい子だったら、そのまま一緒に飲み行こうよと。ね、二人で立ち飲みでね、飲んでるのもちょっと虚しいからって。ね、それでもし出会いがあったら、ね、一緒に飲んでもいいし、なければ、別にまたね、この後、立ち飲みじゃなくて、がっつり普通に飲み行ってもいいじゃん、みたいな。いう話もありかもね。まあ、一軒目の立ち飲みいらないかもしれない。男二人で集合して、じゃあまず、一軒目として、相席屋。んで、30分。30分ガツガツ飲もうよと。ね。で、その間に、女の子、もし可愛い子と知り合えば、二軒目、飲み行ってもいいし、っていう、そのスタイルだね。それだったらありかもしれないね。んで、結局、その、女の子が変わるっていうことも、でもあるのか。その、女の子はずっと居続けてもさ、ずっと0円だから多分居続けるんだろうけど、でも先に、いや、この男たち無理だわ、つって女の子が先に立つっていう可能性もあるからね。そうしたら男はまた待つ感じで、新しい女の子来るんだろうけど。いや、どっちが先になるかわかんないけども、まあそんなんだから。だから、ね、買わない宝くじは当たりませんから、ね、行かない相席屋ではね、出会いないですから。だから、ありかもしんない。今考えるとね、一軒目、だからまあ、最初に500円のドリンク代かかるよ。そして、30分1800円の料金かかります。だから最低でも2300円プラス税がかかりますけど、だから約2500円かかるけども、2500円で、もしかしたら、その日、一緒に、ね、ほんと男二人で飲むところが、男二人、女二人で飲みに行くっていう、行為ができる可能性がある。その後は知りませんよ。だけど、それを一回経由して飲みに行くっていうのを毎回習慣つけていくことによって、ね、お金は2500円、余分に毎回出ちゃうけども、まあ、出会いとしては、ね、それこそ毎週飲み行くんだったら、毎週出会いがある。ね、毎回ブスとババアかもしれないけどっていうね。まあ、そんなところで。まあ、一回行ったから、まだ1時間とか結構苦行だよ。辛いから。でも、30分って決めて、で、すぐ出ると。ね、もう、入って、相席になった瞬間にタイマーを押すわ。じゃあ30分測りまーすって。30分で出まーすって。ね、宣言して飲み始めるっていうね。それもありじゃないかなと。ノリとして、ね。だからそんな感じでございましたんでね。ぜひ、皆さんも、相席屋、ね、行ってみてはいかがかなと、思いましたね。まあ、そんなお話、ね、記念すべき、ね、7年、7周年のラジオにぴったりな、ね、相席屋のお話でしたけどもね、お便りいただいてますから、読んでいきますよ、お便りね。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさんがよく言う、ババアってのが、何歳ぐらいの女を指しているのかよくわからないんだよな。40代ぐらいっていうね、お便りいただきまして、その後にね、ちょっと私ラジオ喋りながらね、年齢をだいたい37か8かなとか言った後にね、もう一個ちょっといただいてますね。2歳上でババア扱いかよ、厳しすぎだろっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ババアだろ。いや、でもわかんない、あれはババアだったよ。年齢はわかんないよ。40かもしんない。でも、雰囲気40だよ。40だよ。40前後よ。アラフォーだよ、完全に。ドラマ見てるとさ、アラフォーみたいな感じのドラマあるじゃない？アラフォーが主役というかさ、あの感じのもうババアよ。だから難しいよね。俺もさ、気持ちが20代じゃん。だから25の、友人と普通にマンツーで楽しく飲めるんだもん。それ、そういう精神年齢の男がさ、ねえ、自分より年上の女性見たら、ババアに見えちゃう。 ある意味だって、気持ちが25じゃん。俺がね。で、相手は40だとすんじゃん。実年齢はほぼ変わんなくても、もう気持ちは15歳ぐらい違うんだから。ババアだよね。って思う。なんかあの笑い方。ねえ。わかるみたいな感じの鼻にしわ寄せて。なんか、山口智子か。ねえ。まあ、今で言うとこの、ゆうかちゃんみたいな。ね、ゆうかちゃんは言い過ぎなんだよ。ゆうかちゃん同い年だけね、一応ババアだな。35なんだけど、ゆうかちゃんはさ、可愛いじゃん。なんだろうね。まあ、それ芸能人だからだろうって話なんだけどさ。私、いい女でしょ、オーラ。ババアのくせにな。って思ったけど、でもまあ、いい人だったよ。ちゃんとそうやって笑ってくれるし。ねえ。もうやだ。なんかね。でも、これも、行かなかったら、ババアとも出会ってないんだから。もしかしたらババアはさ、いや、ババアババア言うなって話だけど、ねえ、あれなんかすごい美人な人ですね。この後一緒に飲み行きませんかとか言ったら、あれなんか、どいつもこいつも私のことババアみたいな顔して見てたけど、この人違うわって、抱いてってなるかもしんないもんね。いやー、ババア勘弁すわね。でも、美人だよ多分。あ、昔は美人だったんだろうなって。だからこそ、私いい女でしょオーラ出すんだろうなと思って。年齢考えろよってね。まあ、そんな、俺もおっさんなんですけどっていうね、話ですね。あとは、ラジオネーム、ジャストおちんぽミルクなんですけどさん。あ、どんどんラジオネーム変わってんな。全くパルさんは、全くパルさんはロリコンなんですな。とりあえず40くらいのババアと付き合って、セックスするときに、こういうのがいいんだろっつって、顔にタオルをぐるぐる巻きにしてやれば、ババアに見えませんよっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、顔にタオルをぐるぐる巻きにするのか。ストッキングを被せるのかね、わかりませんけども。まあ、ババア。ババアな。結婚してれば全然いいんだよ。そう、自分の奥さんが40とかになった時はそれはいいの、全然。だって、自分がいいと思ってる人が、年取ってるだけの話だから。でも自分がいいと思ってるわけではない人が年取ってたら、それただのババアだからね。って思いますけど、どうですか、ね、あと、ロリコンじゃないよ。まず精神年齢ってあるじゃん。男は幼いんだよ。だから10個ぐらい多分ね差があるの。だから同い年の女って結構なんていうの、大人っぽいじゃん。そんなね、中学生の頃だって高校生の頃だって同い年の女ってなんか少し大人っぽいじゃない、自分より。だって俺たちは中学生とかでもバーコードバトラーやったりとかさ、そんなんだからさ。でも女の子はなんか、ねえ、誰と付き合うとか付き合わないとか好きだ嫌いだって話がメインじゃない。やっぱりちょっと違うんだよねって。で、結婚とかだってさ、やっぱり女性の方が早く結婚するしさ。っていうのは、まあ、少し精神的に大人だからなんだよね。なので、俺が、ねえ、ちょっと年下、例えばまあ29歳ぐらいの女の人がいいなって言ってるのは、別におかしなことじゃないんだよね。ちょうど精神的に釣り合うところっていうのが、自分より年下の方が釣り合うよねっていうところだから。自分より年上の女性になっちゃうと、もうお母さんみたいになっちゃう、多分ね。5歳ぐらい年上だともうお母さん感覚になっちゃうね。年齢はそんな変わんなくても精神的にね。なので違いますねって思っちゃうな。あとはラジオネーム937番さん。何かのまとめで、相席屋のただ飯狙いの女の人があまりにも食べ過ぎて出禁になったって話あったなーってね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ食べ放題だったらね、まあそうなるわな。もうキッチンが回りませんみたいな、あそこフードファイターの女が2人いますみたいなさ感じになっちゃったら、それ出禁だけどさ。だ基本今回行ったところは、食べ飲み放題で、飲み放題に関してはさっき言った通りなんだけど、食べ放題のものに関しては結構店舗によって違うらしくて、友人が行ったところは、なんだろう、ビュッフェみたいになってるのかな、バイキングみたいになってて、そこで取り放題で食べますっていうスタイルだったらしいんだけど、今回の池袋の南口店に関しては注文 普通にあのピンポンって押して店員さん来て注文するっていうスタイルなんだけど、ちょっとね仕組みがよくわかんないんだけど、もしかしたら食べ放題じゃない、いや食べ放題とは言ってるんだけど、なんかお一人様2品までですみたいな、でなんか食べ終わったら注文できるのかな、うん、今ちょっといろいろと記憶を思い返すとそんなこと言った気がするね。だからまあ、2品頼んで食べ終わったら注文で、まあ無限に食べられるのかな、ね、そんな感じがします。ちょっと詳しくは皆さんあの実際お店に行ってね店員さんに聞いていただけるとねいいかなと思いますんでね。いやーでも飯は美味しかった、結構意外とね、普通の居酒屋っぽいね、チェーン店の居酒屋っぽい感じの味でそこそこ美味しかったかなと、ね、デザートとかもあったからね、ハニトー食べちゃったからね、俺ね、もう関係ねえやと思ってね、ハニトー食うぞっつって、まあそんなんでしたね。あとはラジオネームジャストおちんぽミルクなんですけどさ、ちなみに私は人間性格は顔に、あ、人間性格は顔に出ると思ってます。性格悪そうな人って芸能人の女医の西川さんってのに似てる気がします。きつそうな目つきしてないですか、パルさんはどう思いますか、あと女性の口説き方なんだけどまずっていうので止まってます、ありがとうございます。まあ、女性の口説き方に関してはね、語ろうとしたところでね、メールの方は途切れちゃってるんですけども、まあ、人間ね性格顔に出るよね、だからやっぱりそういう表情とかそれも受け付ける受け付けないってあるじゃない、だからね、まあ、実際に会ってね顔を合わせてそこで分かることも多いと思うから、ね、いくら美人でもやっぱり顔に出る人は出るじゃない、でブスでもなんか表情がいいとさあ可愛いなって思う時もあるじゃない、まあ、ブスカワじゃないですけども、だそういうちょっと表情も込みだけどね、まあ実際こうやってねいろいろと出会いをね重ねないと分かりませんから、まあ、そういう意味では相席屋もね一つなんじゃないかなと思いますね。あとはラジオネーム936番さん、相席屋みたいなところにいるナンパ待ち&ただ飯食いの両面待ちの、まあ両面待ちのはいいですかね、ただ飯食いの両面待ちのクソみたいな女でも彼女にしたいって思うくらい、追い詰められてるんだね、パルさんかわいそうにっていうお便りいただきました、ありがとうございます。まあ言ったらそうだよね、でも出会いないじゃん、だってあと俺が出会うっつったら風俗行くしかないじゃん、お金払うしかないじゃん、したらまだね、ナンパ待ち&ただ飯食いの両面待ちっていうねそういうゴミみたいな女でも行くしかないもんね、なんだろうね、だから今回の俺たちみたいにどんなところなのかなっつって初めて来るような女の子だったらすごくいいよね、で行ってみてあこりゃよくわかんねえわってね、普通にね女の子2人で飲んでるのが楽しいなとかね、そういう感じでもう行かないかなみたいないう人とたまたま出会ったりとかしたら面白いけど、もう毎回ね、だから何回も相席屋に来ている女、それはもうきついね、キャバ嬢と一緒だもんね、ある意味ね、俺の中ではね、そんなこと言われんのって話だけど、いやーなんかそんな感じするね。結局男でも誰も損してないのよ、女はただ飯食ってただ酒飲んででお金払わなくていいでしょ、男は男でまあそんなに高いお金じゃないね、2500円ぐらい、まあ今回に関しては1時間いたから4400円がかかったけど、まあそのぐらいの金額で一応女の子と知り合ってお酒が飲めると、でもしかしたらそのままどっか一緒に遊びに行けると、だからキャバクラより手軽に女の子とは会えるよねっていう感じで、まあ予約とかも必要ないしさ、行って空いてれば行けるしっていうところじゃない、でお店側もね、そんな男を捕まえてお金を踏んだくってるけども、まあ男は男でその目的達成できてるわけだから、まあみんながニッコニコとね、 みんなニッコニコ、ババアに当たった俺、げっそりっていうね、ところだけどさ。まあそんなところだね。あとは、ラジオネーム、935番さん。二次会？ラーメン？日高屋でいいじゃないですかっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。日高屋いい店だからな。もう夜も遅くまで、ね、24時間やってんしょ、あそこ。日高屋いいよ。行くよ、やっぱし。なんだかんだでたまにね。で、ラーメン食ってもいいし、で、定食食ってもいいしさ。で、餃子も美味しいし、つまみもあるし、ビールも安いし。ねえ、最高じゃない？で、別に、日高屋で嫌だっていうような女、こっちから願い下げちゃってね、いう話ではあるけど、なんかその、男のくだらねえ、プライドがさ、日高屋にするとは言えないっていうね、なんかちょっと、ダセーって思われんじゃねえかなと思ってさ、ね、日高屋にするそれとも、福神にするみたいなさ、いや、言えないみたいな。ちょっとそこにおしゃれなバルあるんだけど行かないみたいになっちゃうじゃん。恥ずかしいな。そういうやつが一番恥ずかしい。ねえ、俺じゃねえか。話だけど。あと、ラジオネーム934番さん。相席屋の目的。男は女。女はただ飯っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうだね。もうこれは。でも、お互いにいい人がいたらってのはあると思うんだよ。まあ男はもちろんね、いい人がいたらで、その前提で言ってるけど、女の人も、別に、ね、優先順位としてはただ飯なんだけど、でも、なんかいい人だなって思ったらそれはそれでいいなと思ってるわけじゃん。じゃなかったら、来るか。ね、普通にただ飯と酒飲めれば来るわな。うん。まあ、しょうがねえな。それはもう、そういう女と出会ったらそれは外れだからな。そりゃそうよ。宝くじ、毎回当たんないっしょ。ね。外ればっかっしょ。連番で買ったって10枚に1枚300円当たるだけでしょ。ね。だから、10回行かないと何も言えない。10回行く？ 10 回行けないよな。行くか。ね。その代わり30分で出るってルール。そうすれば、いいんじゃない？だからまあ、ねえ、普通に本当にタイマー測るレベルだよね。あ、こんにちはーすって。じゃあ、タイマー測りまーすって。え、何この人みたいな。なるかもしんないけど、もういいわって。ね。それもそれで、一つ、ねえ、最初のなんかつかみじゃないけども。いや、まあ30分経って、それでお互いになんか違うななんてなったら、お互いにちょっと、時間もったいないじゃないですか。時間は有限ですし。だから30分も私測りますんで。ね、言って、始めると。そうしたら、逆に、相手も、あ、辛くても30分で終わるんだとか、え、30分で終わっちゃうの？寂しい！なっちゃうか。わからないけども。時間がちゃんと決まってるってことで安心もあるよね。こいつらと、あと、なんか1時間経ってもこいつらなんか席立たないんだけど、とかならないじゃん。だから、お互いに安心してる。ね。ところ。ね、どうやって誘うんだろうね。それも一回経験しないとわかんないね。まあそんなところですね。あとラジオネーム933番さん。西野カナみたいなのが相席屋にはたくさんいるの？みんな震えてるの？っていうね。答えていただきました。ありがとうございます。会いたい。震えると。ね。でもあれは、その、本当に好きな人に対してだもんね。別に俺たちみたいなね、どうでもいいやつに会いたくて震えてるわけじゃないもんね。俺たちみたいに会っちゃったら、こいつらやばいっつって震えてるもんね。すまん。ね。震えさせちゃってごめんな、西野カナたちの皆さんね。まあ、そんな、ね、ところ、だな。でも可愛い子も結構いたんだよな、席見たら。そう、廊下とか歩いてるとみんな結構盛り上がってて、女の子も若い子多くて。で、帰りとかも、ちょうど受付にね、なんか来てた女の子、なんか初めてなんですとかって言ってる二人の女の子、ギャルっぽかったんだけど、結構美人でスタイルも良かったね。なんであの子たち来ないんだろうと。なんでこっちババアなんだろうと。そんなんありましたけども。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。こちらラジオの関係だね。7年か。すごいよな。小6を大学生にする時間だぞっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。このラジオも7年やってますけども。 7年っていうのは小学校6年生が大学生になっちゃう。ね、そんだけの時間はね、もっとうまく有意義に使えたんじゃないのって思いますけど、まあ皆さんが楽しんでくれてたりとか、なんか人生つれえなって時にこの話を聞いてね、まあ明日も頑張ろうかななんて思ってくれたらね、それはまあ7年かけた価値はあるのかななんて思いますから。まあでもね、ちょっと旅行に行ったらそのね、旅行先で集まってくれる人がいたりとかさ、それを考えるとね、長くやっててよかったななんて思いますからね、これからも8年9年10年とね、まあ、やって10年って話だよな、長い。10年、10年一昔って言葉があるからね、それをさ、プロじゃなくてアマチュアとして物事を10年やるってさ、何なんだろうね、何を求めてるんだろうねってところだけど、まあまあ10年後には私もね、地上波で何かラジオやってる可能性もありますからね、下積み、まあセミみたいなもんですから、7年ね、土の中に埋まっていてようやく孵化するみたいな、孵化したら7日間で死ぬみたいなところですけど、いや7日間でも地上波のラジオできたらさ、それはそれで結構やったじゃんになるじゃない、ある意味で。またそっからね、地下に潜って、でそっからまた7年ね、這いずってまた、地上波に地上波に出てね、頑張るとか、まあ来年2016年、まあその多分来年でいろいろ人生ね変わってくるところあるかと思うから、まあ、そこもね、まあ期待して聞いていただけたら嬉しいなと思います。あとはラジオネーム、築地春樹池上出橋さん、愛席屋の話を楽しみにしています、行きたいと思っていましたがまだ一度も行ったことないので興味津々ですっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。どうでしたか、行きたくなりましたか、愛席屋。まあいいんじゃないかなと思うね、出会いってないじゃん、イベント行かないじゃん俺たち。そうするとまあこういう愛席屋に行って、もう奇跡的にいい子がいることを願ってで何度か行くしかないなとは思うけど、わかんないからどんな子がいるかね、だってもしかしたらちょっとね、芸能人とか来るかもしんないよ、来ないけどね、でもわかんないじゃん。例えば今回のラジオみたいにネタじゃないけどさ、一回行ってみないとわかんないこともあるじゃない。だからそういうネタのために、まあ、芸能人じゃないけどさ、その売れないアイドルみたいなのがさ、話題作りのためにちょっとこの間行ってみたんですよ。まあアイドルじゃ行かないけどさ、ね、行ったら大問題だから。だけどそれに近しい人がさ、ね、行ってみたとか、そういう可能性もあるから。じゃたまたま、俺と出会って、あ、これビビビってきたわ。ビビビ込んだわ。んで、すぐ結婚みたいな。あるかもしんないからね。ぜひ、行ってみて。まあでも、話は難しいね。少し考えてった方がいいかもしんない。どういうこと話そうかなとか。最初のね、なんか、3個とか4個5個ぐらいネタは、持ってった上で、何聞こうかなと、まあ、趣味はとかね。趣味は何ですかって、なんか、完全にね、お見合いかよってなっちゃうけど、聞いたよじゃん、ちゃんとね。ご趣味はってね。いう話はしたけど、でもそれはそれでね、少し話は広がるからさ、そういうちょっと話詰まっちゃった時に話そうかなっていうネタはまあ5個ぐらい用意しとくといいんじゃないかなとね思いますんでね、まあ皆さんも相席屋行ったらぜひね、その感想を聞かせていただけたら嬉しいなと思います。それではお時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととかね、あとは読めなかったお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。では、ね、最近お別れのコーナー行く時間が遅いね。なんかさ、 長いんだよ話が。前もね、本名のラジオやってる時に言われんの、その運営してる人に、ちょっと話長いね、もうちょっとコンパクトにまとめた方がいいね、そうっすよね思うんだけどさ、ね、ダメだね、もっとちょっと頑張ろう。もうこのラジオも長いわけですから、そろそろ学ばないといけないなと思ってますんでね。まあ、そんなことを言いつつもね、まあ、お別れのコーナーで言えなかったことをこれからまたね、長い話するんですけども、今週あった話として、漫画、久しぶりに漫画の話しようかな。ピアノの森っていう漫画があるんだけど、俺が今連載している漫画で唯一集めてるのがピアノの森かな。なんだかんだで、もう完結しちゃってる本が多くてね、今集めてるっていうか買ってる本が少ないんだけど、あとはまあ漫画喫茶行ったりとかしてね読んでるけど、まあちゃんと本で持ってるのはピアノの森なんだけども、このピアノの森が26巻発売されてついに完結しましたね。いやーいい漫画だなと思って、そのなんかがっつりおすすめするのっていうとまた違うんだけど、うん、でもいい漫画だよね。そのなんか難しいね。人に勧めるっていうのはさ、映画とかアニメとか漫画とか難しいなと思うんだけど、人にもよって違うからさ、好みがね。なんだけど、まあまあ、俺は好きで、なんかそういう、うん、雰囲気がいい漫画だったりとか、ちょっと天才じゃないけども、天才プラス才、なんか努力とかさ、境遇とかさ、苦悩とかさ、そういうの絡んでくるの好きだからさ、ピアノの森も、すごく、まあ、好きなジャンルなんだけどさ。で、とうとう、完結しましたんで、もしね、まあ、年末年始、暇だななんていう人いたら、ピアノの森見てもらえると、26巻だからね、そんなに長くもないし、面白いかなと思うんでね、一応おすすめですというところだね。あとは、今週、パチスロ行ったんだね、俺ね。そう。23日の天皇誕生日が多分祝日だったから、行ったんじゃないかなと思うんですけど、パチスロ良くないね。いや、勝ったんだよ。勝ったんだけど、やっぱり打ちに行ったらさ、やっぱ5時間くらい打っちゃうじゃん。どうしても。そうするとさ、すっげえなんかもったいなくはないんだけど、好きで打ってるから。でもさ、やること他にあるからさ、意外とね、そのアニメ見たりとかさ、ね、ラジオの用意したりとかさ、部屋の掃除ね、もう年末だから大掃除したりとかさ、いろいろすることあるんじゃない？で、仕事の関係でなんか調べたりとかさ、まあしませんけどね。あと相席屋行ったりとか、やることいっぱいあんのに、パチスロ一回行っちゃったら5時間ぐらい経つじゃん。5時間あったらさ、まあ、ちょっとオープニングとかエンディングとか切りつつ、アニメ見ればさ、1本20分で見れるからね。そしたら、60分で3本見れんのよ。アニメ。3話。5時間あったら15話見れんの。15話っていうと、もうワンクールなんだよ。それだけ見れる時間を、パチスロ行った時点で、ね、奪われるというのを考えるとね、なかなかのね、時間泥棒。そしてお金も結構泥棒されるからね、そんなんね。でも今回、打った台なんですけども、ドラグナーって俺がちっちゃい頃のねアニメですけども、まあ私フィギュアも買ったぐらいねドラグナー好きなんで、まあ作品のね内容全然覚えてないけども、実家に塗り絵もあったし、あとマシンがね、ロボットが超かっこいいということで好きだったんですけども、で、ドラグナーでマイナス1万3000円。で、そこから、アニメも見ていました。インフィニットストラトス。まあ、この台が、まあ、パチスロー界隈の話ではね、まあ、良くないと。クソ台だと言われていたんですけどもね。まあ、アニメ、第1期はちゃんと見てね、好きだったんでね。で、打ったらそこからマイナス5000円と。で、この時点でドラグナーと合わせてマイナス1万8000だったんですけども、なんとかね、そこから2000枚出まして、 で、結果トータルで全体でプラス1万7千円ということでございましたんでね。まあ、5時間働いて1万7千円。まあ、良かったんじゃないかなとね。ちょっと思っておりますよというところだね。あとはまあ、年始。また、証拠りもなく朝から並んでね、新年一発目、打ちに行くのかなとは思うんですけども。まあ、その時の話はね、まあ、またしようと思うんだけど。もうあんま使いすぎないようにしようね。ここで使うんだったら、ね、相席屋行こうよ。ね。まあ、1800円プラスドリンク一杯500円で2300円、税でプラスで2500円で、女の子と会えると考えたら、スロットで5万円負けたと思って、10回行くみたいな。で、10回じゃないもんね。そしたらね、20回行けるもんね、5万円だったらね。これはありなんじゃないか。ソープ1回行ったら5万円。でも、相席屋で20回行ったら1人ぐらいできるんじゃないか。やれるんじゃないか。そしたら、彼女もできて、セックスもできて、お得なんじゃないかってね。わかんない。でも絶対無理だもん。2軒目行こうよって言えないもんね。どのタイミングで、どの判断で言うんだって話だけどさ。やっぱその辺はちょっとイケイケなやつが必要なのかな。二軒目行こうよ、二軒目行こうよ、みたいな。でも、みたいな。いいじゃん、行こうよ、行こうよ、みたいな。そんなやつがね、やっぱり世の中には必要なんだろうなって思いますね。あとは、そうだね。ま、今年年末最後の放送ということなんですけども。まあ、次ね、年始一発目の放送ありますけど、また新年一発目はね、一年の振り返りもしたいのと、あとまた抱負なんかをね、新しいの考えて発表しようかなと思ってますんで、もしよかったらね、ぜひ皆さん一年前の放送316回、2015年の1月4日の放送をね、ぜひちょっと復習じゃないけども聞いといてもらうと来週楽しめるかなと。ちょっと思いましたね。意外と面白い。ね、1年前の放送。完全にまあ、ゲロ吐きまくった後にやった放送なんでね、ちょっとぐだってますけども、抱負だったりとかね、いろいろ喋ってますから、なんかこの1年のね、俺の行動とかを照らし合わせながらね、聞くと、あ、結構言ってることを実行してやってたじゃん、みたいな感じになるかななんて思うんでね、ぜひぜひ1月4日の放送ね、1年前316回聞いといていただけるとまあ楽しめるかななんていうところだね。あとは、ちょっと真面目な、どうでもいいんですけどね、まあ一言だけ言いたい話なんですけども、まあ女の子ね、彼女だったりとか、まあ夫婦になったりとかね、そういうまあ、近しい関係になった場合なんですけども。まあ、味覚が近い人がいいななんていう話をたまにするんだけど、味覚が近いとさ、一日に3回ご飯食べるとするんじゃない？まあ、これはね、仕事してれば朝と夜しか食べないかもしれないけどね、一緒に。でも休みの日は朝昼晩一緒に食べるわけじゃない。そうするとさ、味覚が近い人はさ、一日に3回ね、なんかお互いに笑顔を交わせるんだなぁなんて思って、大切だよな味覚はなぁと思って、そんなこと考えましたね。そのブスとか美人とかそういう問題じゃなくて、味覚が近いってだけでね、笑顔がね、まあ、交わせられるっていうのはね、すごくプラスな要素だなと思って、だから今回みたいにババアでも味覚がすげえ近かったら多分楽しいんだよ、毎日。ふとね、ふとした時に、あ、ババアだなって思うかもしんないけど、でも、ご飯食べてる時は、なんか、ね、美味しいねっていう話になるからさ。そういうのはね、積み重なってくると、なんか、愛おしくなってくるんだろうなって、思いますけどね。なかなかそういう風に、その、関係をね、どんどん、その、積み重ねていくっていうことがね、まあ、できないですから。女の子の友達って、とかでもないしね。友達だったらさ、何度も何度も遊びに行ってそういうの積み重なってってあるかもしんないけど、もうその場限りのね、会ってさ、で、なんか違うかな、そうかな、どうかなみたいなんで それで別れちゃうような人だと、そういうのもね、なんとも積み重ねられないからね、っていう話なんだけどさ。まあぜひ皆さんも、同じような味覚のね、彼女、彼氏の方が、まあ、いいんじゃないかななんてね。そんなこと今回考えましたね。あとは、まあ全然違う話なんだけど、ちょっとイベントね。まあ、今回の相席屋の女たちがイベントに行けって言うからってわけじゃないけども、一つイベントがね、ありまして、知らない人いたらね、ぜひ、ちょっとここで知っといてもらった方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、秋葉原の、アニメ、東京アニメセンターってところで、今、展示会をやってるんだけど、俺の好きな、PA ワークスっていうアニメの制作会社があって、で、ここが一応15周年っていうことでね、今 PA ワークス展ってやってんの。これは12月の22日から1月11日まで。で、入場料無料でね、その PA ワークスが今まで手掛けてきた作品の、まあ、いろんな原画だったりとか、設定資料とか、そういうのいっぱい展示されてるの。で、有名なところだと、花咲くいろはとかさ、最近だと白箱とか、ね。あと、なぎのアスカラとか、ね。いろいろと、まあ言ったらとシャーロットとか、あとは、エンジェルビーツとかね。その辺も、まあ一応この会社が作ってるわけなんですけども。まあそんなわけなんで、で、今回新しいアニメっていうのも、まあいくつか、ね、もう決まってますから。だ、そんなのもね、いろいろ展示してあるので、もしね、今知らなかったよって人いたらね、まあ、期間限定の開催なんでね、見に行ってみたらいいんじゃないかなというところなんだけど、ちょっと注意点としては、12月の31日から1月4日に関しては、この展示に関してはちょっとお休みっていうことなので、この間は行ってもね、やってません。なんで、年内は30日まで。で、年明けは5日からってなってますから。まあ、そこだけ気をつけて行ってみるとよろしいんじゃないかなと。ね、私の好きなトゥルーティアーズも、まあ、こちらの会社でやってますから、見たいですね。まあ、そんなところかな。ね、ちょっとなるべく、まあ、行きたいな。土曜日か。まあ、日曜日でもいいんだもんね。なるべくさ、日曜日は人と会いたくないんだよ。ラジオがあるから。人と会うとね、なんか結構喋っちゃうと、なんかもうラジオで喋んなくてもいいかなになっちゃうんだけど。だから日曜日は人と会わないんであれば、まあ、秋葉原行ってね、ちょっと見に行くとか、あと土曜日、ね。土曜日にここを見に行って、帰りにね、相席屋に行くとか、ね。そういうのもありだからね。まあそんな感じでございますね。じゃあ、あとはちょっとお便りとかもいただいてるから読んでいこうかしらね。ラジオネーム、ドーチンさん。こんばんは、パルさん。クリスマスという日は美味しかったでしょうか？ここでご相談なのですが、僕はかなりの早漏であると自覚しています。事実、プレイをしても秒で果ててしまいます。経験を積めばこれは治りますかね？教えてください。内藤師匠というね、お答えいただきました。ありがとうございます。早漏っていうね。まあそういうお話ですけど、治んないよ多分。俺がもう長年早漏だけど、なんかいろんなことやったけど、結局早漏治んない気がする。これはだから、まあいろんなね、トレーニング方法とかもあるからさ、冷水につけてとかさ、あるじゃん、とか行く寸前で止めるとかさ、まあいろいろあるけど、難しいね。まあいいんじゃないかな。もう早漏、まあ女、早漏すぎるのもあれなんだけどね。ただ女の子は超遅漏だ、全然行かない男よりは早漏の方がいいらしいよ。噂ではね。だって疲れちゃうんだって、遅漏すぎると。そして自分で感じてくれてないんじゃないかなって思うらしい。なので、早漏は早漏でね、いい面もあるんだなって、すごくその子を感じてますよっていう、ね、ところだから、まあいいんじゃないかななんて思いますからね。ただ、まあだからあとは、何かそういうことをする前に、 もう一発抜いとくしかないんだろうね。それで、でも一発抜いてても、またすぐ出ちゃうよね。経験的に。そのさ、何回戦もできるってわけじゃないけど、じゃあ一回抜いてから3時間後ぐらいに、いや2時間後ぐらいとかでも、またオナニーするとすんじゃん。でもまたすぐ行くもんね。言うほど変わんないじゃん。1分2分の差とかじゃん。だからなーって思いますけどね。まあ、なんか逆に、皆さんから、早漏防止の何か方法があればね、私たちに教えていただきたいなというところでもございますね。じゃあ、あとお便りいただいているところ読んでいこうかしらね。ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさんこんばんは。僕も前に積極的な友人に連れられて相席屋に行ったことがあります。相席になった女の子は合コンが流れたから初めて来たって子たちで、比較的出会う気の強い人たちだったので二次会に発展したことがあります。何回も来てるやつは味を占めて無料にたかるクソ虫女だから危険っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱ相席屋、こういう成功例があるわけだけども、まあ、女の子がやっぱりどういう子かっていうね、もう味しめてきてるような女はクソだけども、なんかね、初めて来たそういう子がいいね。やっぱりどんなところなんだろうなとか、なんか合コンが流れたからどうしようかっつって来る子とかあるんだよ、そういうのもね、稀に。だそれをね、10回行って1回もなかったらもう行く必要ないかもしれないけど、まあ、せめて5回ぐらいは行ってみないとね、なんとも言えないよね。そこで判断できないもんとは思うんで、もう1回行こっか。風俗行く前にもう1回行こっかじゃ。いやー、もう風俗でいいかなーね。風俗で2軒目行こうよって女の子に言えば、それはアフタージャンみたいな話だけど、わかんないね、難しい。でもまた年明け2016年に1回は行くかな、婚活としてね。その婚活パーティー、待ち婚ね、そういうのと一緒で相席屋っていうその出会いの一つとしてね、もう一回ぐらいはね、ちょっと参加してみようかなとはちょっと思っております。あとはラジオネーム、羊ヶ谷水族館さん。でもそのババアとやらも25歳の女の子とつるんで飲んでたわけだし、パルさん並みに気持ちは若いんじゃないのかっていう、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうかもしんないね。だってね、その女の子2人、女の子、まあ女の人2人で飲んでる中でね、そういうところ行こうかって話になるわけだからね、それなりに仲良く話してるんだよね。だからあんまり年齢とかも関係なく飲めるような人なんかもしんないから、そう考えると意外と合うのかな、俺とも。ね、ダメだね、やっぱりそういいところ探していかないとダメだね。もうファーストインプレッションでバーバーってなっちゃうのは良くないね。なんかいいとこ探そう、いいとこを行っていこう、今度の相席屋ではね。パッと見もそうだし、話しててもそうだしね、え、なんか90年代のトレンディードラマに出てくるようなね、そこでいい女私してますよみたいな、そういう表情で笑う感じすごく素敵ですねって言ったら、もしかしたらなんでわかるのこの人ってなるかもしれないじゃん。私そう、山口智子のことすごく好きなんですみたいな話になるかもしれないじゃんね。うっざみたいな、ババアうっざみたいな、ところありますけどね。でもわかんないね、やっぱりそういうところに来るっていう時点で若いよね。年取ってようがどうだろうがね。だからまあ楽しく、でもそんなあれよ、その場はなるべく盛り上がったらいいな、楽しい時間になったらいいなと思って、それはちゃんと努力じゃないけども、ちゃんとそういう気持ちで、ね、取り組んではいるからね。まあそんなところですよ。あとはラジオネーム、942番さん。もったいつけた割にしょぼ、さすがパルさん、ソープも期待していますって、ね、お答えいただきました。ありがとうございますね。もったいつけた割にしょぼかったでしょ、ね、俺もそう思ってるね。だってしょぼいからこそもったいつけないとっていう、ね、ところもありますけど、 まあ、行ったことっていうことよ。その、行ったことを評価してほしいね、俺はね。行けないから、なかなか。結婚してたりとかすると行けないでしょ？彼女いたりとかしても、まあ、基本的に行けないわけじゃない。で、童貞くんたちはさ、もうこういうの尻込みしちゃって行けないでしょ？だから俺が、ね、先陣切って行ってるわけですから。で、これで安心してみんな行けるわけじゃない。なるほどなって。ね。なので、しょぼくてもいいんですと。ね。ただ、この、どんな感じだったよっていうのが、ね、分かってもらえればね、いいんじゃないかなと、ね、思っておりますよという感じだね。じゃあ、あとはね、他のお便りもちょっと読みつつだね。ラジオネーム、ラジオネームどれにしようかな。なんか結構ね、ソープに関するお便りをいただいてるんだよね。まあ、前回ね、ずっとソープの話してっからね、まあ、もちろんいただいてね、いるところだとは思うんだけど。ラジオネーム929番さん。パルさんは風俗嬢にもこだわりがあるのですね。そんなパルさんには個性派揃いの池袋デッドボールって店が おすすめです。顔にぼかしは入っているけど、写真屋での加工は一切なしと思われます。おっぱいも100センチ超えがたくさんいるし、パイ釣りし放題です。雑誌にも何回も取り上げられてますよっていうね、答えてきました。ありがとうございます。こちら、池袋デッドボール。これさ、なんか、池袋？新宿にも同じような名前の店があった気がしたんだけど、そこはさ、すげえ、やべえ、人しか、いないみたいな。あの、もうデッドボール食らったような顔のやつしかいないみたいなところだった気がするんだけど、そうじゃないの？池袋は。すごくいいじゃんね。顔にぼかし入ってる。顔にぼかしは入ってるけど、特に加工してるような感じではなく、おっぱいも大きい。ねえ、パイ釣りし放題。ありなのかな？いや、なしかな？わかんないね。ちょっとこれも調べたい。ね、結構みんなからいろんなね、お店の名前まで具体的にいただいてますから、ちょっとそれをね、比較して。で、X で 2.13、ね、決戦の日、迎えたいと思いますからね。まあ、この後も皆さんからね、いろんな情報あればね、それをちょっと元にね、調べてみたいと思いますね。これからもね、いろいろ情報いただけたらありがたいなと思っておりますと。あとは、ラジオネーム、建物屋さん。先週はお便り読んでいただきましてありがとうございます。結局今週も行ってなさそうですね。パルさんはサービスより、容姿重視のようなので、コスパを考えると、下記のお店がおすすめです。私は川崎、堀の内がホームなので、そこから、まず京都グループです。20代半ばが中心も、リラックスしたサービスのお姉京都と姉もね、事前アンケートなどもあり、フェラはくつぐったいので NG やパイ釣り希望など書いておくといいかもしれません。コスプレを望むならエデンもいいかもしれません。ただジョーのプロ意識は薄いです。どのお店も60分2万円ほど、少し高くても容姿さらに上げるならザ・プレミアムもいいかもしれません。3万5千ほどです。私は単身赴任中なので、神戸福原のエピソードというお店によく行きますが、ジョーが素人臭く気に入っていますっていうお答えいただきました。ありがとうございます。川崎ね、こういうね、生のご意見ね、現役の方のねご意見いただけるとね、生きたデータですからね、これはね、素晴らしいなと思いますから。まあでもいいよね、池袋みたいにその近場っていうのもありだけど、でも非日常のことをするわけだからさ、そういう意味では川崎までね足を運んでもみんながおすすめだよって言ってるお店に行った方がそっちはいいかもしんないね。川崎まで言ってもね、電車で1本とかでしょ、池袋とかだったらね。なので候補ではあるね。なるべく近い方がいいかなと思ったけどね、まあ別にどこでもいい店があって、でいいジョーがいたらね、だって別にもうそんな何回も通うわけでもないしさ、一回限りでしょおそらく。そしたらさ、でお、なんか一目惚れしちゃったぐらいの子がいるんだったら川崎に足運んでも全然いいよね。言っても1時間ちょっとぐらいじゃない、電車乗っても。 なので、ちょっと候補に入れさせていただきたいと思います。ありがとうございます。あと、ラジオネーム、926番さん。多分、パルさんは風俗を楽しめない。なぜなら、金で体以上のものを求めているから。客としては下の下ですね。風俗に、俺は行くけど、パルさんみたいな物言いしないし、結構ムカつくタイプの客だと思うよ。多分、ジョーに、塩対応されて、凹んで帰ることになるよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、まあ、いろんなご意見あるよね、と思うけど。いや、風俗に、何求めたらいいのって思うよね。だって風俗でしょ？いいじゃん、求めて、金払ってるし。で、別に、金払ってんだからさ、みたいな話でもないよ。ただ、いや、だから難しいよね、その表現も。別に、ね、金払ってんだから、なんか、いろいろやれよとかって言ってるわけじゃなくて。いや、お金払ってまで、そういうところに行ってるんだから、ある程度、望んで行ってもいいじゃんっていう表現よ。ね、今何が違いがあんのって。ね、それ分かんない人は分かんなくていいですけど、ニュアンスが全然違うからね、そこは。ね。そういう、なんか、だからコンビニに行ってさ、クッソみたいなジジイがさ、おい、金こっち払ってんだから、すぐ商品出しゃいいんだよ、とか。そういうわけじゃない。ね。コンビニに行って、じゃあちょっと高めのお弁当を買おうかなって。せっかくお金払って買うんだから美味しいお弁当欲しいなっていう話。ね。全然違うでしょっていうね。ところ、同じ金払ってるんだからの全然意見が違うから。だから、実際に行って、ね。それで、いい子だったら、そりゃいいよねって思うのは当然じゃない。それをさ、体だけじゃなくてね。そりゃ、心も満たして欲しいじゃん、それはさ。っていうことじゃん。いや、むしろね。いや、俺思ったのよ。この一週間で。セックスじゃないなって。俺が望んでるのは、射精したいんじゃないんだよね。多分、自分がいいなとか、好きだなとかって、好意を持ってる人に、多分抱きつきたいとか、そのレベルなんだよね。それで多分すごい満足する。別に射精とかどうでもいいんだわ。むしろ射精したら、なんか、辛いんだよな。気持ちが。彼女とか、だったら話は別だけどさ。でもそうじゃないわけじゃん。したらなんか虚しいよね。って思っちゃうの、俺は。だから行かないのもあるんだろうなって思うけど。だから、なんか、例えばね、たまに出るけど、ガッキーとじゃあ付き合います。ね。じゃあガッキーと結婚できます。だけど、結婚はできるけど、ガッキーとセックスはできません。それでもいいの？みたいな。ところがあったとしても、俺は、いいんだよ。ガッキーと結婚して、セックスできなくてもいい。ね。その代わり、まあ、セックスじゃない。ね、射精は できないかもしれないけど、その手前のところまでできれば、多分心は満たされるんだよね。だって別に、おっぱぶいって抜けなくたって別にいいと思ってるわけだから。そんなのは別に夜一人で抜いてりゃいいんだからさ。ただそうじゃないんだよね。好きな人と、一緒になんか触れ合っていたいぐらいのところだからさ。それを求めるのはまあおかしなところかもしんないけど、風俗にね。だけどせっかくだからね、そういうところ行かないわけだから、なかなか。したらどこまで求めていいかわかんないけど、求められるだけ求めるでしょと。これがね、お金も払わずね、で相席屋に行ってさ、で、そこでさ、モデルみたいな女の子と出会いたいとかって言ってるんだったらさ、いやいやってなるかもしんないけどさ。いや、だってそういう、見た目がいい子が働いているとかっていうのが売りなわけじゃない？風俗っていうのはさ。だそこはまず求めていいじゃん。ね、全然おかしくないよね。だから、ね、もう風俗にすらそんなこと言われちゃったら俺もうどうしようもないよね。って思いますけど、ね、そんなところ。あとはラジオネームベルさん。確実にパイ釣りしたいなら、巨乳専門ソープランドに行くべき。近頃は予約合戦でうまく巨乳場を選べない場合もあるので、予算オーバーだって。でもよく考えてみると、この機会を逃したら二度と手に入らない極上のパイ釣り。見送って後悔しないか。 1日のパチスロ代ぐらい新しい体験に投資する気にはならないのかっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。まあ予算、まあ予算ありますよね。その身分的にね、分相応のことをで収めたいなと思ってますけども。ただまあ巨乳専門はいいかもしれないね、ある意味。だってそのどれ選んでも一応巨乳っていう設定だからさ、そこをまず考えなくていいわけだもんね。そしたらそれはすごい楽だよね。普通のところだったら、いや巨乳だろうつって、でなんかスタイルいいだろうとか顔もいいだろうとかいろいろ調べないといけないけど、まず巨乳を調べなくていいんだもんね。そこはでかいよね。あと顔が好みかなとか、そういう感じじゃない。まあ、そんなところでね、ちょ巨乳ソープランドね、またいいね選択肢が出たなってところですね。あとラジオネーム924番さん、とにかくソープ行っても女の子マグロで自分から攻めていくの無理でしょ。だったらマットありにした方が受け身だから楽だよ、気持ちいいし頑張っていうね、お便りだきました。ありがとうございます。結構みんなマットプレイ押すよね。やっぱいいんだろうね、マットプレイ。行ったことないから全然わかんないけど、絶対マットは一回経験しといた方がいいって言うもんね。そういう意味でもね、ちょっとマット行きたいね。ローションぬるぬるで、なんかマットの上に寝かされて、で女の子が体でぬるぬるやってくれんでしょ、おっぱいとかで、ね、そんな素敵な空間があるんだろうなーって。でも無言だよね、俺無言だからな、喋れないもんな。そういう意味ではそのアニメ好きな女の子の巨乳ソープでマットプレイしかないのかな、ね、そんなところありますみたいな。でもそうだな、そうするしかないもんな。ちょうど2月の13だったら2016年の冬のアニメが始まって5話ぐらいじゃん。ちょうどどれが面白かったとかどれが面白くなかったって話がまとまってくる頃だから、そこに合わせてソープで女の子はアニメの話がよくわかる、ね、素晴らしい、ね、どうなんでしょうかね。あとはラジオネーム、ラジオネーム922番さん、美人巨乳足長い女の子が3万で体売るわけがあらずってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや中にはわからないじゃない、自分の価値を知らない女の子がいるかもしんないからさ、ね、店長とかにさ、ね、お前みたいなブスはよみたいな、3万で十分なんだよみたいな言われ続けてるかもしんないじゃん、美人なのに。でそれを真に受けちゃってるみたいな、そんな子がもしかしたらね、お礼を接客してくれた時に、こんな美人の人となんかよろしくできるなんて夢みたいですよとか言ったらね、それはもう抱いてってなりますから。まあ抱くんですけどね、お金払ってますからね。まあそんなね、わかんない、行かないとね、相席屋もそうね、キャバクラももうこういうソープも全部そう、一回行かないとね、何にも言えないから、だから行ってますから、ソープもちゃんと行きますからね、ご期待ください。 2.13 ね、震えますね。あとはラジオネーム、ラジオネームが918番さん、これ言ったかなね、先週読んだかもしれないけども、パルさん面食いだな、絶対結婚できないわ。ところで相席屋でも行ってみれば、東京にはたくさん店舗あるし普通に出会えるぜ、パルさんの嫌いなブスもたくさんいるけどなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。先週読んだ気がするけどね、まあ相席屋行ってきましてね、ブスババーみたいな、ね、でも他の席は可愛い子もいたからね、もう一回チャレンジしたいなと思います。じゃああとは最後かな、ラジオネーム919番さん、パルさんが売った後のコナミ株の株価っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。このお便りいただいてね、私ね、いつだい、半年前ぐらいコナミの株持ってましたけどね、あそこからかなり上がってたね、売った後に上がるって。多分ね、20万円ぐらいの株持ってたんだよね。それが多分売った時はプラス数千円とかだったんだけど、今の時点で持ってればプラス 7万円ぐらいになったんじゃないかな。まあ、こんなもんだよ。お金ないやつにはね、お金が入ってこないっていうのはこういう図式よ。お金持ってたらずっと持ってられんだから。したら、いいタイミングで売れるのに、お金がないからって売却しちゃうっていうね。そういうところだから。貧乏は、ね、ずっと貧乏のまま、ってなりますからね。まあ、予算をね、ある程度ちゃんと確保して、貯金してね。それで、いろいろ投資していくと、いいんじゃないかな、と思いますね。じゃあ、そんな、ね、もう一個いただいてるか。もう一個。相席屋とか、キャバクラですら、話せないパルには無理すぎるでしょ、っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。きつかったね。でもまあ、キャバクラよくわかんないんだもんね。キャバクラはさ、話すネタがさ、ゼロなんだよね。その場にいて。その、なんだろう、物がないじゃん。座ってて俺と女の子とお酒しかないじゃん。それで何を話せって話だけど、相席屋とかって料理とかもあるから、これ美味しいねとかって話もできるんだよね。どれ美味しいかなとかってメニュー見て話すこともできるし、で、キャバクラの子はずっとそこに勤めてるっていうのがあるけど、相席屋だったら、ね、いつ来たのとかさ、よく来るのとかさ、まあ、いろんなそういう、その前の話もできるから、まあ、キャバクラよりは話せるかな。一応ね。まあ、そんな感じ。でもまあまあ、キャバクラ行った時も、相席屋で話してる感じですればいいのかな。なんかお仕事で、ね、席隣に座ってもらって、お酒作ってもらって、みたいな感じがするけど、そうじゃなくて、普通に出会いの場だと思ってキャバクラ行く方が楽しいのかな。ね、ちょっと難しいね。俺にはちょっとわからない話なんだけど。まあ一つね、そういうのも、ね、考えて、今後は女性とね、ちょっと付き合っていきたいなと思っております。という感じ。じゃあ、もう今日この辺で終わりかな。ね、長くなってしまいましたけども、まあ、年末最後のね、ラジオということで、まあ今日で7年、ね、もうこれで8年目突入ということだからね。全然進歩してないね。むしろ昔の方がなんかちゃんとしてた気がするけどもね。まあ、そんなところでね。まあ、来年からはまた気を引き締めてね。新しい気持ちでやっていきたいと思いますから。また次は、12月も終わって1月の3日の日曜日、また23時からね、やっていきたいと思います。ちなみに、お仕事の方は12月の30日から1月の4日、じゃ1月の3日まで仕事なんだよね。じゃ、12月の30から1月3日まで休みで4日から仕事だから。仕事始めの前の日、ラジオやって、それで仕事行きますから。ね。年末4連休。ねえ、すげえ連休もらっちゃったな。ブラック。ね、まあ、そんなところで、今日はこの辺で、お別れですね。まあ、長いお時間ね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。